センちゃんのセンスでいっぱい。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。市川うらら FM ラジオ放送。こんばんは、ガムマン。夜のお相手は高知県土佐市出身でセクシー&ダンディのセンちゃんこと仙崎敏志です。今夜もどこかのエリアは満天の星空の下、素敵な夜を迎えているでしょう。この番組は素敵なゲストさんをお迎えして、お仕事のお話から出身地のお話、今住んでいる地域のお話などを聞こうっていうセンスでいっぱいのトークでお届け。30分のお付き合いよろしくお願いします。はい、始まりましたということでですね、まあ今まだね、コロナであっち行ってもこっち行ってもコロナでましてはですね、1都3県ね延長しました。緊急事態宣言はまた延長してですね、1月早々からずっとまだ続いてますけども、この放送時はね、まあ、開けてることを祈ってるんですが、まあどうなるか分かりませんけども、まあそんな中でね、まあ本当にワクチンの話もちらほら出てまして、最近のニュースを見るとですね、一つのワクチン注射から6回打てるとかいう話もあったりとかですね、まあいい兆しが明るい方向に行ってるのかなっていうところもあるし、ただ経済的にですね、僕らいつも言ってるけど、僕らエンタメの世界はほとんど厳しい。あと、オリンピックの話をするとですね、オリンピックもね、海外からのお客さんを呼ぶ呼ばないって話になってますけども、まあ、実際もこの放送はもう多分答えはどっちかになってるはずです。そっちも経済かなり大きくなると思いますよ。厳しいでしょう。やっぱり海外からオリンピックに来て、いろんな国の方々が来てホテル泊まったり、いろんなお土産買ったりとかショッピングして何か買い物していくんで、それがなくなると日本人だけで、まあ、なかなか回せないんじゃないかなというところの不安も結構あったりとかしてですね、まあ本当に、まあそんな今日この頃なんですけどね、まあそんな形でセンちゃんいつまで喋ってるんだということになってますけど、ここからですね、メッセージコーナー、はい、センちゃんのメッセージコーナーのお時間ということでですね、今日もたくさんメッセージいただいてまして、今日は1通だけ、まあ時間の関係ですね、今日は1通だけね、お話をさせていただきましょう。ラジオネームジャンボさんからいただきました。センちゃんこんばんは。イエスこんばんは。緊急事態宣言延長ですが、駅や電車などでとても混んでますね。確かに、まあ、街中は本当に車もそうですけど、街中ほとんど混んでます、ね、これもあとは夜ね、だいぶ少なくなってますけども、やっぱり皆さん、ね、生活もあるからいろんな動きもしなきゃいけないってことで混んでるんでしょうね。あと卒業し真っ只中、確かにね、もう卒業式真っ只中で、僕こしげ FM で実は今日ね、卒業ソングをわんさかかけてきましたよまあそんな感じで、まあ、卒業式シーズンで本当にね、ここ去年もそうですけど、もう僕らの時はコロナがなかったんで、もう素敵に卒業式をしたんですけども、もうここ去年今年自粛モードで、ね、本当に身内だけみたいな感じになってますけど、本当、ね、コロナで全て変わっちゃったんだけども、まあ、卒業生皆さん、まあね、これから素敵な人生をもっともっと前向いて歩んでいただければなと思います。卒業おめでとう。これでいいかな。ということで、あとはソーシャルディスタンスを取るのも難しい状況の中、通勤通学されている方々本当にご苦労様です。早く収束してもらいたいですね。あとはゲストさん頑張ってくださいって言ってます。確かに、まあ、そんな感じですね。ソーシャルディスタンス、まあ、この言葉がいいのか悪いのか変に耳についちゃってるんですけど、ということで今日も素敵なメッセージ、ジャンボさんありがとう。はい、ということでですね、お待たせいたしました。ここからのお時間はゲストコーナー。さあ今夜のセンスいっぱいのゲストは歌手と作詞家でご活躍されているモッケさんです。モッケさんこんばんは。
こんばんは。
はい、落ち着いた品のある声がリスナーさん聞けたでしょうか。 先ほど、打ち合わせ中にですね、私がどんなに聞こえてるのかなってプロデューサーに質問しましたけど、せんちゃんには品があるように聞こえました。
ありがとうございます、はい、
ということでですね、もっかいさん、自己紹介からて、はい、リスナーさん、ファンの味方に皆さんにご挨拶をお願いします。
はい、こんばんは、京都から来ましたもっけいです。
はい、ありがとうございます。ですね、もう京都からわざこのせんちゃんに会いに来るために、
はい、
今日新幹線乗って来られたわけですよね。ありがとうございます、はい、遠くから、
こちらこそ。
僕なんかやっぱ京都っていうとね、坂本龍馬さん、僕は高知県出身なんで、坂本龍馬さんがすぐ親戚より友より先浮かぶのはこれなんだろうと思うんですけども、これもまあ龍馬さんとご縁があるんで、まあそうすぐ浮かぶんですが、まあ京都からね、京都どんな感じでした？
今日暖かかったですよ。
暖かったですか、
はい、
お天気の方はどうでした？
もうすごくお天気良くて、
はい
はい、
京都日和ってことですか？
そうですね、
はいはい、東京、今日の東京はですね、東京日和で約20度です。今日
暖かかったですわ。
暖かいですよね。えで今日もね、お衣装は素敵なお衣装で、黒で統一されて、
素敵なお衣装で、はい、
やっぱり衣装とかが気にされる方ですか？
いや、そうですね、はい、大好きです。
わお、
ファッションは
それも趣味がなんかいろんなあるみたいなんで、
はい、
その後聞いていきますので、
はい、
でここで簡単にせんちゃんがですね、
はい、
簡単の、本当に簡単なプロフィールをお話しさせていただきます、
はい、
出身地はですね、鹿児島県、そして現在の住所が京都府京都市、血液型が大型には結構見られるんですか？
いやー、きっとぴったりだと思います。
あ、そうなんですか、僕なんか大型っていうとしっかり者の中に、
うん、
ガサツみたいなのが
ある。そう、ええ加減、なんでも
やっぱそんな感じですか？
まあまあ、なんとかなるでしょういう感じ。
あ、だからけどその分しっかりされてるじゃないですか、大型の方って。
ありがとうございます、
いや大型、僕周りの大型多いんで。
あ、そうですか。
B 型と大型多いですね、僕周り、はいはい、で誕生日が4月1日、
はい、
これなんか合わせたんですかこれ？
いえいえ、エイプリルフールです。
そうだから4月1日になってますけど、うん、例えば3月30日1日生まれたとかじゃなくて、
そうじゃなくて、ね、
本当にぴったんこと生まれたんですか？
そうなんです。
なんか持ってますね。
いや何も、うん、持ってるのは、はい、バカかなっていう感じで。
いやいや、そんなことないですけど早生まれ遅生まれってなるじゃないですか。
そうです、
4月1日って。
そうなのよ、
結構、
うん、
難しい判断ですよね。
その4月1日までが早生まれなんですわ。
そうですよね、
はい、
だからそうなるとちょっと他の人らでちょっと、まあ、言い方悪いかもしれないけど、成長がちょっと、
そうですね、
例えば2日、4月2日生まれの人が1個上になるわけじゃないですか。
そうですね、
そう比べた時に、あっていう、なんか子供の時そんななかったですか？
いや、あんまりそんな気にしてませんね。
あ、さすが大型
覚えてません
なるほど、はい、ということでこの番組はですね、まあ、いろんなもんアドリブで聞いていく、まあ、せんちゃん特有のですね、赤色、青色、黄色みたいな感じでいろんな感じで聞いていくんですけど、心の準備大丈夫ですか？
いや、もうドキドキしてる。
大丈夫ですか、
はい、
毎回いろんなゲストさん来ていただくんですが、
うんうん、
だいたい喫茶店で、
はい、
まあ、初めてお会いするんですけど、
うん、
喫茶店でもう気楽に本当に肩の肘を張らないで、
はい、
ゆっくり美味しいお茶を飲みながらですね、
はい、
語っていただければなと思います。はい、大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。は
い、ありがとうございます。でということで、いきなりなんですが、鹿児島から、まあ、京都を今住んでます、
はい、
鹿児島は何県生まれなんですか？何市生まれなんですか？
あ、市内です。
鹿児島市内生まれ。
市内です。はい、そうです。
あ、なるほど、
はい、
鹿児島市は僕なんかやっぱりなんか仕事で何度か行かせていただいてますけど、やっぱり鹿児島市から見る桜島さんと、
はい、
例えば指宿の方から見る桜島さんって全く違うじゃないですか、顔が。
そうですね、私はね、いつもね、祇園の巣から見た桜島が好きなんです。
あ、そうなんですか。
公園があるんですよ、すごく素敵なね、
はいはいはい、
公園なんですけどね。
それはすごいですね。そうなんですね、なるほど。また話ちょっと変わっていくんですけど、趣味がですね、まあ、いろんな趣味があるんです。趣味、どんな趣味を、趣味なんですか？
趣味はね、たくさんあります。
例えば、
まあ、一つ、お洋服のね、
はい、
リメイクをしたり、
はい、
で舞台の衣装を自分で作ったり、
はい、素晴らしい、はい、
でお帽子も自分で作ったり、
はい、
してる。それもね、
ええ、
歯切れでね、 そんな高いあの生地は使いません、
はいはいはいはい、
家にあるあもうこれ10年20年も着てないし捨てようかなと思ったお洋服をリメイクして新しいお洋服にするんです。
それはリメイクするときに、例えば、まあ、ジャケットだとするじゃないですか、
はい、
でそれをリメイクする例えば何か加えたり切ったりとかするわけですか、
うん、上着でしたらお袖を外して、うんはい、ベストにします。
あなるほど、
はい、
じゃあ例えばポケットがついたらポケット外したりとか
そう
ボタンを変えたりとかっていう、
そうですね、
ずいぶん生まれ変わるじゃないですか。
そうですよ。そんでね、その上着を、外した上着の両生地がありますわね、
はいはいはいはい、
それでねお帽子を作るんですよ。
うわお帽子、
そう
今日もほらお帽子かぶ
せこれもそう
首かけてるなんていうのそうそなんてスカーフっていうんです
か、スカーフって
と帽子はいい感じでお揃いじゃないですか。
いやいやたまたまあっただけでね。
それも作られたってことですか。
はい、
わお、
うん、いや簡単です、うん、
簡単じゃないですよね。
いやいやそんなことない。
それミシンとか使いながら縫って縫ったりとかっていう作業で作っていくわけですか。そう、う
ん、だから今回ね、コロナだから、うん
はい、
コロナ帽子も作りましたよ。それをかぶって今日ね、はい、京都から東京に来たんですよ。
先ほど見させていただきましたけどもいやリスナーさんちょっと見えないと思いますけどもよくどっかの忍者伊賀の忍者がポッてかぶるような頭がスポッとかぶる感じで前の顔の部分が透明なんですね。
そうなんですよ、
まあ、それでもちろん視界が見えるんでしょうけども、
はい、
でその透明のレンズが顎の下の方まで来てるわけですね。
そうなんですよ。
で髪の毛も金がつかないようにスポッと入るわけです。
そうなんですよ。
それね、作るときは、うん、一回絵かなんかする
わけですか。いや全然
もう頭に浮かんでるんですか。
頭の中で、
わお
頭の中でね。これは制作考案したのは、はい、去年の4月の17日です。
はあ、急に作るぞっていうことになっちゃったわけですね。
そうです。あ、自分を守らなければならないと思って自分のできることをしたらいいっていう感じです、
はい、
だからコロナ防止をもっと多くの人たちに知ってもらって、はい、マスクのように皆さんが作ってくれくださったら、
はい、
コロナも早くね、できるなっていう気持ちですね。
なるほど、
はい、
今コロナってお話出ましたけども、コロナってどう思います。実際もう去年の1月ぐらいからこうワンサが出始めて、まあ、実際はまあ2019年の11月が出てるんですけど中国の方 で、ね、まあ、去年の2020年の1月ぐらいから少しこう豪華客船が横浜に入って、ね、あの辺からおかしくなってきてるじゃないですか。
そうですね。
でその辺はどう、木計さん的にはどう思います、うん、
やはりね今年1年は、
うん、
要するに辛抱ですね。
辛抱、はい、
辛抱、もう全ての人たち辛抱ですよね、そしてワクチンが本当に皆さんに行き渡った時、私は新しい世界が来ると思う。
新しい世界が来る、はいはいはい、
新しい産業と、新しい、はい、人間同士の付き合い方、
はいはいはい、
環境が変わり、家の模様が変わり、
はい、
ね、また違った時代になるんじゃないですか。
僕もそれ思います。使うものは徐々に変わってるわけじゃないですか。
そうですね。
マスクも変わってきたじゃないですか。であとは、まあ、常にその消毒する、今日もスタジオ入った時に消毒してもらいましたけども、はい、ああいう消毒も常にもう持ち歩く時代になっちゃった。昔はハンカチもティッシュ持っとくっていう時代でしたけど、この今回コロナでああいう液を持ってたりとか、
ね、
ウェットティッシュ持ってたりとかっていうのがだんだん持ち物も変わってきてるわけじゃないですか。で今言った洋服もちょっと変わる、うん、っていうところはやっぱりもちろん仕事も変わってくる、
ね、
人との接し方も変わって、確かにそれは本当おっしゃることだと思うよ。
そうですね。
で
も人間は昔からね、強いですから大丈夫ですよ、はいはいはい、勝ちますコロナに、
まあ、本当にやっぱ品のあるお声で言うと説得力がすごいあるんですけど、はい、ここから歌の話とかちょっと交えながらお話聞いていこうかなと思うんですが、まあ、この業界に入れたのはすごい遅いっていう話を聞いてますけども、そもそもきっかけは何だったんですか。
きっかけは、
はい、
やはりある作曲家の先生との出会いが、はい、60歳で縁がありまして、
はい、
歌手になったわけです、
はい、おー、その歌手ってほら未知の世界じゃないですか、
はい、
ね、
はい、
でその未知の世界に入るにあたっていかそう作曲先生とお知り合いになってても周りで自分のその周りで何言っちゃってんのみたいなことはならなかったですか、
うん、周りの人には何にも言わない。
そうなんですか、
うん、だけど、新しい世界に中に入るっていうのはね、うん、あの楽しいですよ。こんな素敵なことない冒険ですよ、
まあ、あ冒険
冒険、
まあ、チャレンジャーとして冒険、まあ、確かにそうですよね、
うん、
ただ僕なんかも、まあ、この業界入るときすごい冒険魂はあったりワクワク感とかいろいろあったんだけどその中にもあの不安もありましたよ。
不安、あそうですね、
周りは普通の生活し、まあ、普通の会社に勤めながら普通のお給料いただいてそんな横目見ながらやっぱ俺本当大丈夫かな5年後10年後大丈夫かなっていう不安はありましたけど そういう不安はなかったですか。
あもう60だからね、第二の人生だから卒業してます、だから60歳の第二の人生をどう楽しく生きたらいいなっていう感じで、
はい、
この道を選んだんです、
はい、おなるほど、なんか素敵ですね。素敵です。なんか、まあ、60歳になってそこで切り替えて第二の人生って切り替え、ほらできそうでできない、まあ、やる方はやるんでしょうけどもやれない方はやれないじゃないですか。
そうです、
もう普通にそのままずるずるいっちゃうっていう、う
ん、でも少しの勇気があったらねできるんですよ。
あと後押しじゃないですか。後ろでコッと押してくれる方もいらっしゃったら行きやすくならないですか。
いやそういう方はいらっしゃらなかったね、
はい、もう本当自分で考えて、う
ん、周りはそれは極秘だったから。
あ極秘だったんですか。あと、まあ、話変わっていくんですけど、まあ、先日、まあ、メールのやり取りをさせていただきながら BS 出られてましたけども、
はい、
まあ、僕もせんちゃんも少し見させてもらったんですが、
ありがとうございます。
もうなんか素敵なステージをやられてましたけども、緊張はないですか。
あれすっごい緊張しました。
あれどんな番組でしたっけ。ちょっとリスナーさんに説明していただいていいですか、
はい、あの BS11 で演歌百選っていうね、
はい、
番組なんですよ、
はい、
水曜日23時からですね、
はいはい
はいはい、今度ね、3月の31日にまた出演させてもらったので、
はいはいはい、
皆さんぜひ見てください。全国の皆さんです。
ぜひあの BS つなげてるリスナーさんそして、ファンの皆様、はい、ぜひお時間があったらですね、え何時でしたっけ。
23時です。
23時からぜひあのねチャンネルいじって合わせていただいて見てあげてください、
はい、お願いいたします。
素敵な歌声とですね姿な素敵なパフォーマンスが見られると思います、
はい
はい、であとここからですねこの番組 の趣旨がですね出身地のお話とかですね今住んでる地域のお話を聞くっていうこれが趣旨なんです、主体なんですがこれでセンスが問われます。僕から見るセンスが、あの先ほどもちょっと簡単プロフィールで鹿児島県鹿児島市出身ということで鹿児島って一言どんな感じですか。木屋さん目線でどんな感じですか、
うん、やはりねあったかくって、
はい、
あの人がよくて、
はい、
皆さん優しいです、はい、
優しい、
はい、
確かに情熱鹿児島の人って、まあ、九州の人もそうですけど僕四国なんで高知なんですけど、うん、高知とあの鹿児島って似てるんですよね。
そうですね、
僕鹿児島の友達も何人かいるんですけども、はい、あの知覧とか指宿とあと坊津っていうところに友達がいるんですが、情熱的ですね。
そうですね
鹿児島の方は。
そうですね、
で一途っていうかもう一生懸命になってくれます。
なっちゃいます、
私やっぱりそれは鹿児島の島津藩からのなんか熱いなんかがあるんじゃないかなとか西郷さんのね、何かかるんじゃないかなと思ってますけど。
大好きです、
ちなみに僕西郷さんの子孫の方とお友達ですけど。
素晴らしい。
そうです、はい、ということで、まあ、あと鹿児島っておいしいものって何浮かびます。
あの、ね、鹿児島はね、うん、おいしいものはね、
あ
のカルカまんじゅうが好きなんですよ。
カルカまんじゅう
あっさりしておいしいですよ、
それお土産とかに売ってるんですか。
売ってます。
食べたことないですけどね。
そう、それと、紫芋が大好きでした。
紫芋はおいしいですよね。
あれおいしい、
おいしい。
そうなんですよね。それと、
うん、
あの鹿児島 のちまきね。
はいはいはいはい、おいしい、
うん、竹の皮でね、はい、包んで灰汁で、
あ
の蒸すんですけどね、
はい、
これは端午の節句に食べます、
はい、
お、うん、わらび餅のような感じですね。
あ、なるほど。
だけど、うん、京都のちまきはちょっと違うんですよ。
あ、まあ、違うんですか。
あの祇園祭りにね、はいはいはい、各山ほこ に販売してるんですよ、
はいはいはい、
だから食べられないんです。だからこんなにも違うのかなと思ってね、うんうん、でも京都のちまきはね、うん、あの厄除けちまきって言ってね、はい、家の玄関の外側にかけて厄病を退散します、
はい、なるほど。
だから今、うん、京都のちまきをね、はい、コロナに勝つようにちまきを置いてほしいですね。
なるほど。じゃあそれもっとアピールした方がいいですね。
そうですね。
あのもっけさんその今京都の話も聞きましたけども、うん、まあ、京都に住まれても40年というお話を聞きましたが、
はい、
京都って一言でどんな感じですか。
京都はね、冬は寒い。
寒いですか。
もう夏は、
まあ、雪あります
か、ね、暑い。
もう寒温、その差が激しい。
止まらないですね。
体けど丈夫じゃないですか、そうなると。
いやいや、
対応できてるわけですよね、う
ん、それなりにね、あの長く住んでいるとね、
はいはいはい、
あの対処できますわね、はい、
僕らがやっぱ京都を先言ってるのは坂本龍馬さんもあるけど、あと嵐山でしたっけ。
そう、
やっぱあるとか、あとなんだっけ、何川でしたっけ、有名な、
あの鴨川。
鴨川、
はい、
あの辺が好きですね。あの辺の風景が。
そう、私はね、好きなのはね、はい、一番好きなのはね、鞍馬さんなんです。
へ、
鞍馬さんが一番大好きなんです。
そうなんですか。
はい、霊験新たかな山ですよ、うん、
へ、
牛若丸がいたところです。
はいはいはいはいはいはい、うん、源あ源の頼朝さんですね。
そうそう、
はいはい、
うん、それ、うん、それと、あの京都一望できるね、将軍塚っていうのがあるんですよ、
は
い、
うんうん、
そこは清霊院からね、はい、京の町が一望に見えます。
なるほど、
あれはすごい素晴らしいですわ。
あと最後お聞きしたいんですけども、うん、そう、京都でこれは美味しいぞっていうなんかあります、これ食べてみてみたいなの。
やっぱり京料理が一番だね。
京料理ですか。なんか行きつけのお店とかないんですか。
あのね、ありましたよ、すごく美味しい割烹屋さんがね、
はいはいはい、
だあの本当にお、あのタイ座のカニとかね、
はいはいはいはい、
お肉とかね、フグとか食べさせていただいたんですけどね、はい、やはりこのコロナでね、
はい、
去年4月に、あの、ね、店を、はい、あの閉めました。すっごくね、
残念ですね。
あの悲しい、悲しかった、辛かった、お友達だったから。
まあ、そういうお店は東京にもたくさんあって、僕の周りにも結構あるんですけど、うん、やっぱり寂しいですよね。
そう、
やっぱコロナで、本当ににっくいコロナでそうなっちゃってしまったっていう。
素敵なお店がね、うん、本当になくなってね、
はいはい、
これからどこに食べに行ったらいいのかしらって今悩んでます、
なるほど。ということでですね、もっけさんもお時間に来てしまったんで、
はい、
ここからエンディングに入っていきますので、はい、大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫ですよ、はい、
すね、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回ダブルダブルラジオで検索してください。またサイトより番組までにメッセージをお送りいただいたリスナーの中から抽選で2名様にアマゾンカード1500円分をプレゼントします。ご応募ください。お待ちしています。今夜も30分の時間でホットな情報と感動なトークいっぱいでお送りしてきましたが、あっという間のエンディング。次回の放送もぜひお付き合いよろしくお願いします。今夜のお相手は高知県土佐市観光大使 PR 隊員のセクシー&ダンディのセンちゃんがお届け。ここまでの番組はセンちゃんのセンスでいっぱいのお時間でした。ではでは、今夜の素敵なゲストは歌手で作詞家のもっけさんでした。ありがとうございました。
今世の中は目には見えないウイルスと戦い、いつ起こるかわからない災害の不安を抱えながら過ごしておられる方も多いのではないでしょうか。だから少しでも歌で心を癒したり、歌で心を支えたり、勇気を持って強く生きてください。そして人と人との絆があれば乗り越えられます。きっと道はあります。諦めないで、心を折らないで。 元気に明るく生きていきましょう。それでは私木慶が願いを込めてこの曲を送ります。愛の絆をお聴きください。おやすみなさい。
はい、木慶さん素敵なメッセージ曲紹介ありがとうございます。ではではまた来月の素敵な夜中にお会いしましょう。今夜はここまで。おやすみ。Good night.
乗り越え